Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
由美子のここから元気になるラジオ。体ってすごい。体を知れば自分が大好きになる。体を緩めて本来の私に戻る。体が元気になれば心も元気になって毎日ご機嫌で暮らせます。そんな体のヒントを美容鍼灸師福原由美子がお届けします。皆さんこんにちは。今週も始まりました、福原由美子のここから元気になるラジオのお時間です。今日は2024年2月27日170回目の放送になります。今週も沖永良部島から出張収録の模様をお届けしますよ。ゲストはシードリーム沖永良部の代表東真一郎さん、スキューバーダイビング歴20年の東さんのインスタグラムシードリーム沖永部を覗きますと、なんとそこは海の水族館。今日は海の可愛いアイドルニモの感動ストーリーがお聞きになれます。リクエスト曲はアメリカンオーサーズの Go Big or Go Home。 番組の終わりには体験ダイビングに行きたくなるかもです。それでは今日も番組スタートです。この番組は40代から50代の女性を内側から健康に、私らしく生きる体を創造する阪神鳴尾向川女子大前駅北へ徒歩8分女性専用美容鍼灸サロンハミングの提供でお送りいたします。皆さんおはようございます。ただいま朝の7時25分、沖永良部島の景勝地宇治路浜に来ています。ちょうど向こうから太陽が昇ってきました。昨年私がここに来たのは11月の頭、ちょうど宇治路浜の波の音を皆さんにお届けしました。今は季節は2月ということで、関西ではとても寒い、まあ、4度ぐらいだと思うんですけれども、なんと沖永良部島、昨日は24度ありまして、ポカポカ日和。日中は半袖で過ごしていましたが、朝晩はひんやりしていて、今私はパーカーを着ています。それでは、まずは少し波の音をお聞きください。はい、今朝の波の音は優しい音ですね。そして暖かいせいか、いつもよりも鳥さんがね、たくさん鳴いている気がします。今日私この宇治路浜に来てびっくりしたのはですね、なんとびっしりと海辺に苔が生えてるんですね。これ苔ですよね。 はい、これ昨年には見えなかったことで、本当に季節の移ろいをね感じます。そして海の反対側を見てみますと、ざわわざわわのサトウキビ畑が刈り取りが終わった後にジャガイモが植えられていてですね、そしてその隙間から黄色い菜の花がびっしりとね咲き誇っています。菜の花がこんな風に咲くんだ、一体誰が植えたんだろうって思うんですけれども、自然に生えてきているみたいです。そしてね、その菜の花の芽を摘んでね、おひたしなんかもねいただきました。沖永良部島は花の島というふうにして言われていますけれども、本当にこのように自然にねいただける葉っぱとか薬草っていうのがね豊富です。そして海のねこの中を覗いてみますと、小さいカニさんがねいましてですね、でもねそのカニさんはね残念ながらもう死んじゃってるみたいで、ポカポカね泳いでいます。そのカニさん、きっと暖かくなって卵をたくさん産んでいるんでしょうか。そしてそのカニさんを食べる魚さんもいてということで、このようにして食物連鎖を感じることができる朝。はい、今日もこうして当たり前のことが目が見えて音が聞けてっていうのがね本当にありがたいなと思います。今日も皆さん、素敵な一日をお過ごしください。Don't feel like going home, but all my cash is gone. Yeah, I got nothing to do tonight. I'm passed out on the floor, up in the hotel bar. But it don't matter, cause I'm feeling fine. I'm thinking life's too short, it's passing by. So if I'm gonna go it all.こんにちは、福原由美子のここから元気になるラジオ。本日はですね、沖永良部島のシードリーム沖永良部さんにお邪魔しております。代表の、東慎一郎さんにお話を伺います。東さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、東さん。
はい、
はい、先ほどから、
はい、
お話をお伺いする前にですね、
はい、
東さん、なんてツヤのいいお顔色でね、
はい、
こう、程よい、こう、 あの色黒の感じで、とても健康的なんですけれども、
はい、
そして今こちらは海の写真、お魚の写真がいっぱいあるんですが、
はい、
はい、こちらは何のお店でしょうか？
はい、スキューバーダイビングのお店ですね。
スキューバーダイビング、通りで海の写真がたくさんあるんですね。
そうですね。
はい。はい、で、こちらは、ちょうどこう、今ね、広い木の空間なんですけども、はい、お店オープンされたのは、はい、何年になるんですか？
2003年ですね。
あ、2003年からということはもう20年余り。
はい、越しましたね。はい。
ということは、もし子供が生まれてたら成人してるんですね。
そうですね。はい。
そうですか。2003年オープンされたということなんですが、東さんはもともと、島出身の方ですか？はい、
そうです。
あ、そうなんですか。はい、何歳からそのスキューバーを始めたんですか？
高校卒業して、うん、まあ、上京して専門学校に行ったんですけど、はい、スキューバーダイビング自体はその時初めてやりました。
そうなんですね、
はい。
初めてのスキューバーダイビングってどんなでした？
ですね、これを話をするとよくみんなに笑われるんですけども
教えてください。
僕自身は正直、その、初めて潜った海が、うん、まあ、学校の授業で、関東の方の海だったんで、
はい、
あれ、あんまり綺麗じゃないなっていうのが、うんうんうんうん、まあ、隣の友達には言えなかったですけど、はい、正直な感想で、で、そっから、まあ、ダイビングを続けていったんですけど、はい、まあ、普通の人が、初めてダイビングをした時に、うん、あ、綺麗だなって感動するのとは、また違う気持ちがありましたね。
なるほど。まあ、島のね、はい、海を見て育ったわけ
ですね。そうですね。ちょっと逆のギャップがありましたね。
でもその逆のギャップがありつつも、
はい。
そこからまたさらにダイビングを極めていかれたんですよね。
そうですね。ずっとやっぱりそれから、そこでこうダイビングをどんどんどんどんね、のめり込んでいった感じですね。
のめり込んでいった決め手は何だったと思いますか？
僕、子供の頃にやっぱりこう、島だと、まあ、普通に泳いだりっていうのがこうよくあって、海の中からこう、水面を見上げて、その水面越しに見える太陽っていうのはすごくこう、綺麗だなっていうのがずっと意識の中に残っててです
ね。
で、ダイビングを始めた時に、あ、この感覚なのかなっていう。でそっから、まあ、それを求めてじゃないですけど、まあ、自分が子供の時に海の中に入ってみた、あの綺麗さ、っていうのをもっともっと味わいたいなっていうので、うん、で、ダイビングをずっと進めていった感じですね。
ああ、そうですか。いやー、なんかもう、すごい想像できます。綺麗さのがね。で、そこから、海外でも経験を積まれたということなんですけど、どちらで？は
い。サイパンに3年いました。
3年ずっと。
はい。
スキューバーダイビング。
そうですね。はい。
素人なんですけど、はい、サイパンって本場ですよね。
そうですね。まあ僕が行った当時っていうのは日本からのお客さんもたくさん来られてて、まあダイビングをする方が、一度は行ってみたいなっていう場所の一つだったと思いますね。
そちらで3年間は、どのように過ごしてたんですか？は
い、もう本当に毎日海にこう行く生活ですけども、まあ向こうの海をこう、まあ仕事で潜ってもやしたけど、はい、まあ僕自身もすごく楽しみながら、潜ってた3年間ですね。
はい、ああ、なるほど。そして、日本に帰ってきて、千葉の方でもスキューバーダイビングをされてたんですよね。
はい、はい、そうです、
ね。はい。で、そこから島に帰ってきて2003年にお店をオープンされた、はい、ということなんですが、そうです。東さん。
はい。
東さんのお話をお聞きしますと、沖永良部島の海だけではなく、サイパンの海、そして関東の海。関東の海はどちらの海を潜ったんですか？
関東の方はですね、千葉の房総半島の方に行ったりですとか、うんうんうん、あと伊豆の方に潜りに行ったりっていう感じですね。は
い、なるほど。そのいろんな海を見て、今、はい、沖永良部島で20年スキューバーされてるわけなんですが、
はい、
その沖永良部島の海の特徴っていうのはありますか？
はい、まあ、海自体いろんなその場所場所の魅力があるので、はい、まあ、一概にこう言葉で表す表現っていうのは難しいとは思うんですけど、はい、まあ僕がよく思うのは、うん、海の中のその健康な状態、
うん、
海が素の状態で残ってる、そういう海であるなというふうに思ってますね。
海の中が健康って初めて聞きました。
はい。
どういうことですか？
そうですね。まあ、綺麗さ、水が綺麗さっていうのもそうですし、はい、まあ当然海の中っていろんな生物がいるわけじゃないですか。
はい。
そのたくさんの生物が、うん、まあ今この瞬間ももう生きるために努力をしてて、うん、命をつないでいく。ね、うん、新しい命を生んだり、
うん、
まあ、あるいは命を食べて自分の命をつないでいったりっていう海の中のドラマが日々こうつながっていってる。それを目の当たりにすることができるっていうのが、まあ、選ぶの海がすごく健康で、 そういう意味なんだなっていう、あの、証拠の一つなのかなというふうに思いますね。
その、他では見れない、はい、選ぶだからこそよく見られる、その海のドラマっていうのは、はい、どんなことがあるんでしょうか？
まあ、他の海でも当然あることはあると思うんですけど、はい、まあ、あの、僕は島に帰ってきて、うん、まあ、一番、例えば、あの、まあ、サンゴが産卵したりするのもそうですし、うん、あと有名な、あの、クマノミっていう種類の魚、ご存知ですかね。あの、
ニモですかね。
そうですね、ニモのモデルになった。
ちっちゃい、オレンジと、はい、そうですね。黒ですかね。
黒とか、まあ、いろんな種類があって、ね、はい。そういった、こう、カラフルなやつが、はい、イソギンチャクと呼ばれる中にこう住んでるんですよね。うんうん、でまあ、それが、産卵をして、うん、命をつないでいくっていうのが、うん、エラブでは他の地域に比べて水温が高いんで、うんうん、その産卵する回数が多いんですよね、うん。そういうのを見かけることが多いですね。
産卵する回数が多いっていうのは年間どれぐらい産卵するんですか？
エラブではですね、水温がまあ高いっていうのは、あと個体によっても違いますけど、はい、まあ、4回とか、5回、6回ぐらい産卵する個体もあったりしますね。
あんなちっちゃい体で、はい、年間に4回、5回の卵を産むんですか？
そうですね。はい。
すごいですね。そして、その1回には卵どれぐらい産むんですか？
1 回がですね、何百、100から200とかっていうふうに言われてますね。
すごいですね。そして、その、実際に、はい、その産卵するシーンって見たことあるんですか？
ありますね。はい。
どんなんか教えてもらえますか？
すごく感動をこうしますね。そして、その産卵をする前から、う
ん、
実はドラマがあって、何
ですか？
その、イソギンチャクの、イソギンチャクって岩についてるんですけど、はい、そのイソギンチャクの裏側の岩に卵を産むんですね。
うん、
でもその卵を産むときに、その卵を産む場所が綺麗じゃなかったら、うん、そのクマノミがオスとメスが協力をしてですね、
うんうん、
一生懸命あの小さい口でそこのゴミを取ったり食べたりとかしながら、産卵どこっていう表現をするんですけど、はい、これから産卵する場所をね、まず綺麗にするんですよ。
うん、
それが、まあ1日だったり2日だったりかけて、一生懸命綺麗にして、はい、そっから卵を産んでいくんですよね。で、その卵を産むときっていうのは、あのまあ人間で言う体外受精みたいな感じなんですけど、まずメスが卵をですね、一個綺麗にこう産んでいくんですよ。それがこう並べて綺麗にこう並べて産んでいくんですけど、そのメスが産んでいった後ろからオスが今度は、受精させるため精子をかけてっていう感じでずっと2匹がこう順番に泳いでいくんです。
かわいい、愛おしい。
で、たまにですね、はい、そのメスが疲れちゃったのか、ふ、うん、って休憩するんです
よ。かわいい。
そうするとね、オスが後ろで、ああ、どうしようみたいな感じで、なってて、はい、で、またメスがこう、再開して産んでいくっていうのがですね、
はい、
40分から長いので1時間ぐらいかけて産んでいくんですよね。
40分から1時間かけて産卵する
しますね、はい。
体外受精をしていく。
そうですね。
うわぁ、すごい
な。これが、産んだ後もまたすごくてですね、で、産んだらですね、はい、メスはそこで、お役御免じゃないんですけど、うん、もう無関心になっちゃうんですよ。
そうなんですか？
で、その後は、はい、じゃあどうなるのかっていうと、はい、まあ、人間で言う、イクメンですよね。
イクメン。
はい。オスが、一生懸命卵の世話をするんですよ。その世話っていうのは、はい、ヒレで、こう、新鮮な空気をですね、はい、あの、酸素を送って、ファンニングって言うんですけど、わーっとこうやって、うん、新鮮なサンゴを送った、あの、酸素を送ったりとか、うんうん、はい。あとは、周りにゴミがついてたら、うん、そのゴミをこう取ったりとかっていう風にしながら、一生懸命育てていって、
はい、
で、まあ、僕はずっとこの何年もこう、卵を研究している中で、だいたい選ぶの場合は、3日から4日ぐらい経った時に、うん、その卵が、ちゃんと受精できてるかどうかっていうのが、うん、彼らにはわかるんですよね。
どうやってわかるんですか？
それが、ちゃんと受精ができてたら、うん、そのまんま引き続き育てていくんです。
はい。
でも受精ができてなかったら、はい、その卵をね、食べちゃうの、自分たち。あるいは、他の魚が食べに来た時に、うんうん、ちゃんと受精できてる時は、当然戦って、守るんですけど、
はい、
そうじゃないときは、もう勝手にみたいな感じで、他の魚が食べててもそうだし、自分たちも食べて、次の卵を産むための栄養にするんですよね。だから、産卵をこう見かけた後に、何日間も、僕がこう見に行くと、うん、あるときふっとなくなるときがあるんですよ。だから、やっぱりこれは、あ、受精できてなかったんだなっていうのが、 彼らにはわかるんですよね。
その今こう数ある写真の中でその産卵もなんかありますか？
はい、あ、そうですね。はい、この辺なんかは卵ですね。はい。はい、これはもう産んだ後にこう巣が育ててる写真だったりとか。はい。はい。あと、まあ、ここにはないんですけど、動画で、この産んでる瞬間っていうのをずっと捉えたりすることもあったりしますね。
ということは、東さんは潜ってその魚の写真カメラマンでもいらっしゃるんですね。
そうですね。まあ、写真の腕がいいなところかは別として。
そうです。あそこにある全写真、洞窟の向こうにちっちゃいニモがいてね、その周りが卵があって。
はい。
見るとね、ちょっと。
そうですね。目が、卵の目がもう見える感じですね。
ああいう写真なんか、なかなか撮れないなと思って拝見してたんですけど、東さん、先ほど、もう、そろそろ卵産むかなって、
はい、
観察してるとおっしゃったんですけど、毎日潜るんですか？そういう時って。
そうですね。そのポイントに、できるだけ毎日行って、はい、確認してたりっていうことありますね。
ということは、もし、そのニモの産卵を見たいというね、
はい、
お客様いらっしゃったら、季節はおすすめ何月頃なんですか？
はい、まあ、いわゆる春から秋ぐらいなんですけど、まあ、エラブの場合は、島の北側を潜ることができる5月から、まあ、大体9月ぐらいまでがチャンスが多いですね。
あ、結構長い感じですか？
はい、その間に、何回も熊の実の方は産卵をするし、はいはい、まあ、産卵して、その卵が見れる期間っていうのは本当にその中の何日間かになるんですけど、その中でうまくタイミングが合えば、見れたりとか、あと今までもやっぱりそれが見たいっていうことで来て、はい、まあ写真撮られたりとか、動画を撮ったりってお客様も結構いっぱいいらっしゃいますね。
そうなんですね。本当に奇跡の瞬間ですね。
そうですね。なかなかまあ陸上の生物もそうですけど、うん、新しい命が誕生する瞬間っていうのに立ち会うことっていうのは限られるじゃないですか。
確かに。普段ないですよね。
はい。その中で自分たちが行ってですね、こう見れると、なんか自分のことのようにこうなんか頑張れ頑張れみたいな感じで、まあ見てる人たちもね、みんなそういう雰囲気がね、出てますね、
海の中で。本当ですか。潜りながらそういう感動が広がるんですね。
広がりますね。
あ、すごい素敵だな。なんか潜りたくなりますね。
ですよね。
はい。スキューバーっていうと、はい、まあ潜るとなると、ちょっと海の中って大丈夫なのっていうね、
はい、
そういう新しく、潜りたいんだけど、ちょっと心配だなっていう方のために、
はい、
何か、こんな準備をしてたら潜りやすいよとかありますか？
はい、ですね、体験ダイビングっていう全く初めての方に対して、するプログラムが
あります、ね。あるんですね。
はい。
おー、嬉しいです。どんなプログラムですか？
この体験ダイビングはですね、基本的には、泳げない方でも、ダイビングをすることができます。
泳げなくてもできる。
はい。
嬉しい。
ですね。はい。泳げない人って、息継ぎができない
ですです
っていう人が多いじゃないですか。ダイビングって、そのレギュレーターっていうものを加えて、ダイビングをするんですけど、それをするとね、自分が息を吸うと空気が流れてきて、っていう感じで呼吸ができるんで、泳ぐっていうよりか、本当に海の中を散歩してて、今僕らの周りにある空気がこれが水に変わっただけ、みたいな感じで、だんだん難しいことはないんです、
ね。本当ですね。
気をつけることは、風邪をひかずにいらしてくださいっていうことですね。
そっか、鼻水が。
鼻詰まっちゃったりとかすると、ダイビングができないんで、まあ、健康状態が良ければ、はい、難しくなくできるプログラムだと思ってもらって、
本当ですね、
はい、大丈夫だと思います。
はい、もう20年もね、されてるベテランの東さんなんですが、あそこに数々の美しいクリスタルの
海
がありまして、
はい、
あれは何ですか？
はい、あれはですね、うちのお店が登録を起こしているダイビングの、パディというスキューバダイビングの指導団体の方からいただいたもので、
はい、
お店の20周年だったりとか、はい、僕のインストラクター個人としては30年の、クリスタルだったりしますね。
20年、30年ってことは、今後そのもしスキューバダイビングのインストラクターになりたいっていう若い人がいたら、
は
い
は
い、指導も。
そうですね。はい、そういったコースもありますし、
あと、
まあ自分が、長い、期間かかって、取得してきたものをですね、
うん、
まあ、偉そうな言い方をすると、後世に伝えていきたいなっていう思いがやっぱありますので。
ですよね、もう、同じ年代なんですけど、
はい、
もう、ちょっとね、ばらしますけど、50も過ぎると、そういうことってちょっと考えますよね。
そうですね。やっぱり何かこういったことをこう次の世代につなげていけたり、うん、あるいはまあ、海の中っていうのは、はい、どうしても人が住んでるところっていうのは、それなりに海がダメージを与えてしまうわけじゃないですか。
はい、
そういうのを僕らがダイビングをすることによって、あ、海がこういう姿ですよっていうのを他に発信することもできるんで、まあそういうのを次の世代の人にもしていってもらいたいなって思いはありますね。
本当ですね。 海の中には、はい、その、より、その、今の私たちの自然の状態が、
はい、
目の当たりにできるっていうことってあります？
そうですね。例えば、僕は島に帰ってきた20年前は、元気に大きく育てたサンゴが亡くなっちゃったりというのは当然ありますし、
そうですか。
逆に違うところで新しいサンゴが育ってきたりっていうのもこうありますね。
あ、
だからもしかしたら僕らの人間の感覚でよりも長いスパンで海の中のものっていうのはこう動いてるんで、うん、まあ本当ちょっと一時的なものかもしれないんですけども、例えば人間がいることによってゴミが落ちてしまったりとか、そういうのっていうのは、ちょっとやっぱり残念だなっていうふうに思うし、また新たなあのサンゴだったり、スギンチャクだったり、そういったものが育ってくると、また海の中も健康で次の世代につながっていってるんだなって思いを感じることっていうのはありますね。
ああ、そうですか。それを実際にこう、目で見るわけですからね。
ですね。
感じるだけじゃなくて、目で見てっていうところでも、本当に意識がね、変わりそうなんですけれども、東さん。
はい。
これからですね、まあ、2024年ということで、
はい、
どんな風にシードリームを選ぶさんが、
はい、
はい、皆様にハッピーを伝えていけるなと思いますか？
あ、はい、まず、まあ、今までもこうやってきたように、うん、まあ、海の中は安全があってのスポーツなんで、まあ、安全に、たくさんの方にこう伝えていきたいなっていうふうな思いはありますね。
はい。
あと、コロナ禍になってからは、うん、なかなか、行きたくても行けないよって思ってる、お客様も結構いらっしゃるんで、そういった方たちがですね、また、気にせずにこう潜りに来れるような、うん、状態になってくるといいなとは思います。はい、まあ、そういった人たちにね、じゃあ、また行ってみようかなと思うためにも、まあ僕は日々海に入って、まあ海の情報をですね、皆さんに、まあいろんな形でお伝えしていければいいかなというふうに思っています。
はい。ということで、シードリーム、沖選ぶさんでは、リピーターさん40代、50代、そして最高年齢は80代までいらっしゃるということなので、
はい、
幅広い年代の方にスキューバダイビングをね、楽しんでいただけるということですので、はい、インスタグラム後でご案内しますが、ぜひアクセスしていろんなね、美しい写真に出会ってみてください。はい。ということで、本日は、シードリーム沖選ぶの東慎一郎さんにお話を伺いました。東さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ギグ福原由美子のここから元気になるラジオ、
はい、東さん本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうでしたか収録？
やっぱり緊張しますね。
あ、そうですか。すごく自然になっちゃ
うんで、はい、自分の言ってることがうまく言葉で伝わってるのかっていうのはちょっと。
いや、すごく良かったです。
はい、良かったです。そう言っていただけると。
はい。はい、東さん、はい、最後にこちらに洞窟探検ツアーって書いてるんですけど、
はい、
こちらは何ですか？
はい。沖選ぶ島ならではのプログラムで、このケービングっていう洞窟探検のプログラムがありまして。
ケービング、
はい。そちらの方もガイドをさせてもらってます。
そうなんですね。
はい。
ケービング、これも誰でもできるんですか？
はい。こちらも、もちろん、海、水に入るわけではないんで、泳げない方でもこうできますし、
はい。
はい。昼でも夜でも洞窟の中って、こう、同じコンディションで入れるんで、はい。結構体験される方が多いですね。
なるほど。島は、まあ、サンゴが隆起した島ということなんですけれども、はい。この洞窟は、やっぱり、沖永良部島は、ちょっと一味違うんですか？
そうですね。洞窟の中にこう水がたくさん流れていることによって、まあ簡単に言うと洞窟って水と空気が作り出した世界なんで、水がたくさん流れているところがあるほど綺麗だったりとかするんで、はい、楽しめると思いますね。あと例えば、海の中のサンゴの化石っていうのが洞窟で見れたりとかして、
はい、
沖永良部島って1億年前に盛り上がってできた隆起サンゴの島だっていうふうに言われてるんですよね。だからね、山の上の方にある洞窟の中にも、海の中のサンゴの化石だったりとか、そういう大昔の痕跡が見れたりとかして、また不思議な世界で面白いです。
面白いですね。これ他では見れない景色ですよね。
なかなかないと思いますね。
他のいろんな洞窟って日本全国ありますけども、はい、やっぱりここでしか見れない景色がある。
そうですね。自分たちが入っていった中で、こういったこの景色があったりっていうのは、ね、不思議な感じがして面白いところだと思います。
はい。こちらもぜひ、ちょっと一度、ね、一緒に一度の洞窟探検ツアーということで、はい、お申し込みはインスタグラム、フェイスブックなどあるということなので、はい、またそちらで検索していただきたいと思います。はい。ということで、東さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
Mm-hmm.